続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信しています。ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。子どもたちに伝えたい50の言葉を収録した本生き抜く力が先月発売になりました。元陸上競技選手、3回連続でオリンピックにも出場した為末大さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初登場ということで、はい、ありがとうございます。そうですね。生き抜く。
生き抜く。
なかなか生き抜けないですよね。
うん、生き抜けないですね、なかなかね。
って感じます。感じます。
感じますね。大変なこと多いですよね、やっぱりね。
なんかそんな風に見えないよね。
生き
抜いてるように見えるけど、
ね、アスリートの方で、うん、やっぱりよくテレビとか報道でお名前聞かない時なかったっていう時もあったし、だからこう生き抜いてうまくいってこられた人に見えてたんですけど、この本読んでると実はなんかそうでもないというか。
そうですね。なんか陸上はやっぱりなんかタイムが出るんですよね。だから、うん、ずっと昔の自分に追っかけられる感じっていうんですかね。ベストタイムがあって、僕は23で出したタイムが34までずっと抜けないんですけど、そうするとなんか、うん、やってもやっても昔の自分に、
その24の時の自分が
一番早いタイム出してるんで、まあ、みたいなのはいろいろこう、まあ、そういうプレッシャーを感じやすい競技ではあります
ね。自分にプレッシャーを感じるんですね。
そうですね。
過去の自分に。
そうですね。
それきついですね。
うん、
ライバルとかっていうのも意識します？
ライバルもあります。だから人と競争してて、まあでも、海外の選手だと、まあ、勝っても負けてもなんとなく OK ですけど、やっぱ日本人相手だとなんとなくこう、負けたくないみたいなのもありながら。
あ、そういうもんですか？
そういうもんですね。あとは、まあ、なんていうかな。地元開催の試合もしたことあるんですけど、そうするとすごい、ファンの人がなんかいっぱい応援すると、なんか、うん、まあ、嬉しいようなプレッシャーのようなみたいな。だからまあ、うん、僕らの時にはまだ世界陸上だったんですけど、はい、今回オリンピックなんで、
はい、
もう全然桁違いの多分プレッシャーがあると思うんですけど、まあ、そういうのもあったりとか、まあ、いろいろですね。
へえ、うん、そっか。動詞といえどもやはりこう、うん、同じその陸上競技の選手といえどもやっぱライバルだし仲間だし、はい、うん、複雑なところ、
うん、そうですね。まああんまり本当には応援しないですよね、やっぱね。まあ、するって言うけど、なんか現役、今はだいぶそうなりましたけど、気分が。現役の時はやっぱ早くなんか転べばいいのになっていつも思ってました。
意外ですね。
いやいや、まあだって、どっちかがね、一番なるって話なんでね。そんな感じでしたね。
ちょっとギラギラとした意見が。
そうだね。あと、やっぱり聞いて今、切なかったのは、ね、他の勉強とか、
はい、
ね、
はい、
芸とか、はい、まあ、落語でも何でも、
はい、
年食ってくれば来るほどみたいなね、
あ、芸事はそういうとこありますよね、
うん、あ、今伺ったんで24歳の自分がね、
ずっとね、
肩みたいになってて、ね、自分が自分を抜けないみたいな、こういうのはちょっと年齢を重ねてくると芸事とはちょっと違う世界だね。
そうですね、うん、だからまあ分かっていくっていうのはあるんですよね、うんうん、やっぱり上手くなっていくっていうのはあるんですけど、はい、それ以上に体が衰えていって、うん、何ともしようがないみたいな感じです、うん、まあそうすると頭の中のことを別の選手で実現しようとするとコーチになっていってやるんですけど、うんうん、まあ、自分の体のピークはだいたい25歳、うん、4か5って言われますね、選手は。
ああ、そうですか。
大体自己ベストも24から27歳の間に出る。
マラソンなんかもそうですかね。
ね、うん、長距離っていうか有酸素の競技は結構後ろにあるって言われる
んです、うんうん、そうなんでね、もっと上ですよね。
不思議、なぜだろう、
あ、まあ、筋肉を大きくしなきゃいけない系は比較的若くて、
はい、
そんな感じですけどね、長距離は確かに30超えても活躍しますね。
へ
え。まあでも外国の選手に勝つってこうなんていうの、まあ分かんないけど日本人の持ってる体幹、みたいなものと、ね、外国の人となんか筋肉のつき方とか、いろいろ違ったりするじゃないですか、
はいはい、
もうここはちょっと自分の筋肉疑うみたいなことあるんですか。
筋肉を疑う、
ね、そういやなんていうかな、うん、その、チームメイトと一緒に練習して、うん、まあ、すごい背が小さい選手で僕と一緒ぐらいだったんですね、うん、170なんですけど、うん、 でもまあ大体サイズも一緒でなんかいろんなものずっと練習一緒にやってたんですけど、あのバスケットを練習して、で背中合わせになってこうなんていうんですかね、ちょっとお尻同士でなんていうか押しくらまんじゅうみたいな押し合うみたいな状況になった時に、僕のなんかお尻の上ぐらいに彼のお尻が当たって、まあ足が要するに10センチか20センチぐらい長いんですよ、向こうの。
あれあれって感じでした。
そうそうそう。でまあ、なんか出力が大きいっていうんですかね、パワー、僕らはやっぱジャマイカとかアメリカの選手多かったですけど、黒人の方が、まあ、やっぱすっごい出力が大きくて、で最初は 100m やってたんですけど、まあ、ちょっと 100m で勝つの厳しいなっていうのから、なんかもうちょっと複雑なのにっていうので徐々にハードルに行ったっていうのが、でそんな感じでしたね。 100m は もっと大変だと思いますね、あれね。もう才能、
出力が違うっていう今ね、そういうことなんですね。
いろんな国の人のね、持ってるものは違うかもしれない
ね。そう、体つきみんな違いますもんね。
そうですね、
さて今回は東京オリンピック、パラリンピックですけども、こう外から見てると、もう JOC、
はいはいはい、
IOC、まあ、問題が山積みしてるように見えますけども、
心配、
心配じゃありませんか。
でも、あの 5,6 年前に IOC の方が来られた時に、あの東京はまあでもやっぱりちゃんとやってて、リオより進んでるねって言って、それもリオの1年前だったんですけど、だからブラジルはもっと適当に多分やってたと思うんですよ。
そんなざっくばらんでしたか。
だからまああのなんていうかな、始まっちゃうときっちり1分1秒遅れずやるんだと思うんですけど、まあ、あの時間通りきっちりやるってところは多分心配ないけど、まあ、より楽しくするとか、より何かにするっていうのは確かに不安が、まあ、マラソンのね、あの移動しちゃったら、まあ、あれは、あの日本側の問題だね。そうですね、
はい、まあね、リオはね、かなりざっくばらんな感じはありましたよね。
まあまあまあ見てるとなんかそんな、
アバウトな感じはね、あの建物もまだ立てかけみたいなところが、
なんかあれ、映像でもあったっすね、まだできていらっしゃらないんですか的なところありましたよね。
そのなんかこう、まあハード、ハード面は別に、まあ、いろいろ日本も頑張るんだろうけども、こうその揉め事になってることを、なんか、まあ、いろんな思いで日本にオリンピックを持ってきたわけだけども、まあ、最初からなんかこうその時期日本は温暖な気候でみたいなのとのこのズレ、
そうですね、
これはこう例えば走る方としたら、ここはちょっと暑いんじゃないのみたいなのとか、それを IOC がドーハか何かでやった時に、ちょっと前にやった時にあんまり選手がバタバタ倒れるんで、IOC が焦ってこれダメだと、それで急遽、まあ、IOC は権限が強いらしいけど、そういうふうになっていったと、そういうなんか推移を見ていてどんなふうに思われたんですか。
まあ、ドーハとギリシャは僕も走ったことがあって、まあなんか日本よりも暑いぐらいなんですけど、大体陸上はそういう国だと、もう7時から夜7時から始まるもんだって感じなんですね。で7時から12時とか、下手したら1時ぐらいまでやるって感じなんですよ。で東京も多分昼間は外すはずなんですよね。なのでトラック競技はまあ暑いんだけど、まあ、これまでで一番暑いわけでもないなっていう感じなんですね。ただマラソンと競歩はやっぱりちょっと湿度が高くて暑いっていうのは日本独特な状況で、で多分厳しいんだと思うんですね。でドーハでまあそういうのを見たの多分本当にそうなんだと思うんですけど、それで決断して札幌にという、ただ1年前ってかなり準備が終わってるはずなんで、これもう一回やんのと、しかも
札幌一生懸命やってきたのにと、
そうですね、だからただそういうの日本側のクルーは全く知らない海外のマラソンランナーとかは、涼しくなるのラッキーっていう人は多分多いし、多分そっちの方が多いんじゃないかと思うんですけど、ただ日本の東京だと思って合わせてそこでプレーのレースとか参加したことがあるような選手にとってみると、せっかくそこまでやったのに場所変わっちゃうのっていうがっかりみたいな、
それはまあ練習できた日本の選手にとっても同じですよね。
同じですね。
この暑さの対策を考えつつやってたのにみたいな、ところはあるでしょうね。
ちょっと拍子抜けな感じ、
それはあるでしょうね、まあ、ただ あ、大っぴらには言えないですけどね、うん、あの日本の選手に有利だったのにって外に言っても全然海外から共感が得られない、うん、話なんで、それはあなたたちの話でしょっていう。
それはそうだよね、
ちなみに札幌ですが、うん、札幌はどういう結構過ごしやすい感じ、
ね、まあ涼しいけど、でもそまあすっごい涼しいかなっていう気もするんですけどね、まあでもまあ そこに持って行って、多分ただこれってあの今回で取り上げられたわけじゃなくて、多分これからずっとオリンピックは夏の間にどうやってオリンピックやるかってことで悩まされるんだと思うんですね。パリもロサンゼルスも同じようなリスクを抱えてるん で一応 IOC は一都市立候補主義って言ってるんですよ。だから実は東京が立候補してて日本が立候補してるわけじゃないんですね。でももう国レベルでやらないと全然成り立たないぐらい
になって、
だから本当はもう国なんですよ、
うん、
であとは夏にやってるのははっきりとは言い切ってないですけど、やっぱアメリカのスポーツのスケジュールがあの夏の間だけ空いてて、うん、あとは野球とか、うん、あのアメリカンフットボールとかがハマってるんで、うん、そこにな
るほど、ね、シーズンオフ的な、
そうなんですよ。
でそういう言い方もあるけど、まああのスポンサーの
そうです
ね、ご意向という
そのアメリカ の, そのスポンサーの
スポンサー様の
スポンサーのご意向、だから為末さんは、そのなんていうのアスリートのね、こう祭典、ずっとこうね、まあ今度の5本もそうだけど、子どもたちに夢や希望を持ってもらいたいっていう思いは十分ね、選手の立場から終わりだと思う、んですよ。だけども今おっしゃったように、最初はアメリカのスポンサーの都合だったと、でしかもこれがあっちこっちの、まあ、よくわからない魑魅魍魎とした、なんていうんですか、スポンサーサイドと、そうじゃないところの見解、まあ、場所によっては、オリンピックの、看板を上げた壮行会も開けないみたいな、地元で送り出す気はどうすんだみたいな話にまでなってるじゃないですか、こういう商業主義とオリンピックのこれ立ち位置、こう随分 お悩みになったと思うんですけども、
そうですよね、
現役の時は分からないんですよね。
分かんないよね、
分かんないですね、
そりゃそうだ、
で引退して初めて、そのスタジアムの周りから選手を見るっていうのを側に立って経験した時には、やっぱり僕はなんかどっかで戻さなきゃいけないなって気がしますね。なんかこうなんか商業主義も、まあでもそれがないと、それまでロサンゼルスの前までは選手たち自分たちでカンパしてお金集めて、でそれで旅費やって、お金ないとやっぱり難しかったっていう代表選手もいたぐらいなんで、まあそういうのができるようになったのはいいことなんだけれども、でもだんだんこう行き過ぎちゃってきて、なんかまあある種のちょっと選手は駒的になっていくっていう構図に今なりつつあるんだと思うんですね。
なんかちょうどいいがこう全然見つからない状態のまんま、スポンサー様々になっちゃってる感はありますよね。
だからアスリートファーストってすごい、まあ、あんまり日本初じゃなくて、これまあどっちかというとヨーロッパ初なんですけど、多分日本よりももっと思いっきり商業に寄っちゃってるので、そうでも言わないとなんか引き戻せないっていうところがあるんだと思うんですけど、なんかそれが本当は、まあ、僕がいいなと思うのはアスリート側がなんかもうちょっと固まった状態で、まあ、その中にちょっと子どもたちも一応入れたような、10年経ったら彼らがね、オリンピアなんで、そっち側からの意向が反映されるようなシステムにしていった方がいいなっていうふうに、
今後の未来の選手ですね。
そうですね、
まあ、もちろん その方がいいなと思うんですけども、もう一つ突っ込んで言えば、日本の主催する各協会、まあ、例えばテコンドーであったり、体操であったり、も協会の立場と、また選手の立場と、こう鮮明に なんかなってきてますね。
そうですね、
まあ、そのオリンピック自体は為末さんの言うようにあんまり商業主義の入んない方に行こうとするのはいいっていう、僕もそう思いますけども、それと同時に日本のそのなんか協会、どの、まあ、分かりませんけど、いろんな、まあ、柔道でも、ボクシングでもいろいろあると思うんですけども、これと選手の関係って、なんかどうなってるんですかっ みたいな感じはちょっとしませんか。
やっぱり結局まあガバナンスというかまあ簡単に言うと、うん、ちゃんとしたバランスのいい統治が効いてない状態になってるんだと思うんですね、うん、でそれはなんでそうなったかっていうと、うん、もともとはスポーツの協会ってすごい脆弱で、うん、まあ、誰かが、うん、ある意味自分の私費と、うん、公的なのを混ぜながら、うん、ちょっと自分でもサポートしながらやってきて、うん、で出来上がってるものは結構大きくてですね、うん、でかつスポーツ界っていうのはまあなんか比較的こうなんて言うんでしょうね、ヒエラルキーがすごい強い中で来て、人間関係がこうズブズブの中で、
はい、
かつ外に出たり入ったりが少ない中でできていくんで、なんかすごく大きな村社会のように
閉鎖的ってこと
ですか。そうですね、
なるんで、そうですね、
でそれによってなんか、うん、中ではもうそういうもんだよねになってるものは外から見るとすごい変だよねになっていて、で今の若い選手たちは案外外に出たり入ったりするんで、あれこれおかしいんじゃないのってなっている、そういう構図がある気がしていて、だから2020で結構選手が期待していることの一つは、継続的にスポーツ発展するんだったらこういうシステム自体も変わっていくようにして、まあ僕もちょっと構図は似てる気がしてて、やっぱり選手とか実際にプレーする人たちの声が入るような仕組みに、これを機に持っていくっていうのが大事なんじゃないかって思います。
なんか外から見てるとね、選手はただ走ってりゃいいんだみたいな、ね、持ち上げてりゃいいんだみたいな、それ以外のことを
持ち上げてってあれですか、重いものですか。
重いものをね、
まあね、まあね、だからあれだよね、そんな運営とかそんな私たちがやるかどうか関係ないんだみたいな形にちょっとなってますよね。
なってますね、うん、そんな感じ
します、ね、それはなんかこう選手にとっても、はい、スポーツの発展にとってもちょっと不幸ですよね、うん、そこのところはね。せっかくね、
はい、
為末さんは中にいらっしゃるんだから、
うん、
そういうことにもこう尽力していただきたいなってこう思いますよね。
今までの、うん、なんていうの、閉鎖的なものではもうやっていけないっていうのは、
うんうんうん、
もうなんかこう報道された中でも、
はい、うん、そうですね、
ああそうなのかってなるとね、分かっちゃいますもんね、
う
ん、
そうだよね。
でそんな中、
はい、はい、
ええ、うん、
ご本の方です。
本の方の、うん、
これ一番最初に何歳ぐらいの人にこう伝えようと思ってお書きになりました。
小学生の後半ぐらいですね、
うん、小学生の後半、
ええ、
一応ね、お父さんお母さんへっていうページもあるんですよ、
うん、そうなの、
まあ、お父さんと一緒に読んでほしいみたいな感じなんですけどね、
うんうん、
お父さんお母さん、
はい、
はい、
いろんな項目が並んでますけど、
はい、まあ、うん、初めにのところをね、抜粋させていただきますと、
うんうん、
陸上が大好きだったから自分と上手に付き合う方法を一生懸命考えたと、
うん、
どんな考え方や工夫をすればいいか少しずつ分かってきた、
うん、
その考え方や工夫は人生を生き抜く力となって今でも僕を支えてくれる、
うん、
これから辛いことも悩むこともあるかもしれない君に、僕のやり方をすればきっとうまくいくなんてとても言えない。だけど、うん、ある人がこんな考え方をしたんだ、こんな工夫をしたんだっていうことは少しは役に立つと思う、
うん、
っていう意味で書いてくださった、
うん、ありがとうございます。
ということですね。それで50個あります、はい、うん、でどれも小さいページ、まあ、1ページ、うん、2ページで読み終わるものなので、うん、お父さんお母さんと一緒に、まあ、言葉が難しかったら、うん、お父さんお母さんが自分の経験を交えて説明してほしいという一節もあります、
うんうんうん、まあ、小学校 5,6 年だったらそんなにお父さんとお母さんと一緒にいるとあまり俺は思わないけどね、まあ、自我が芽生える頃だからね。
でもいろんなことをですね、うん、やればできるは成功した人だから言えるセリフ、
う
ん、
はい、これどういうことですか。
これはね、うん、スポーツ選手の本っていうのは世の中に出て、うん、でその本が結構売れるんですけど、はい、
うん、
でも同じことを言ってたけど、うん、金メダルが取れなかった選手を僕らいっぱい周りにしているんですよね。だから
挫折いった、挫折していって、
で最後まで頑張れば大丈夫っていうか、うん、やっぱ最後まで頑張ってもダメだったなっていう選手もいたりするので、う
ん、います、
います。
これやっぱり 運も大きいし、まあ、
あります、
あります。
何がパターンかどうかも分かんないなっていう、うん、そんな感じのことを思って書いたやつですね。
私これ好きです、うん、自分が勝てる場所を見極める。
あ、
お前らしいな自分で、
はい、その自分で自分が勝てる場所を見極める
、ね、
それはでもちょっとでも頭のいい感じだね。
はい、少しでも競争の激しくないところで戦う、それが勝負の基本だよ、そしてグラビアの基本でもあります。
グラビアの、じゃあそれ分かるけど、はい、あれだよね、はい、そういうとこなんか見極められない時もあるじゃん、人もいるじゃんっていうか、
はい、うん、そういう時は、うんうん、傾向を見るんですよ。やっぱり
これお前の書いた本なの？
違います、でも世の中はそういうものが売れるんだなって言ったら真逆を行くのも手だなっていうことを私は悟り、全身タイツを着てグラビアに挑みました。
売れた、
顔まで隠れてたんで大注目を浴びました。
売れた、
一応それのおかげでなんかあのメジャー誌のグラビアとか決まって、
顔まで隠して、
顔まで隠して、お前誰だって言って、はい、
ね、
はい、あ、そこの土俵いないじゃないですか。
そうだね、
確かにね、
はい、白馬くんぐらいだね、そこに
いる
ね。
そうです、そこにいるの、あのパペットマペットぐらいじゃないですか、ね、
あいつと張り合うみたいな感じだよね、
はい、あいつとあの方と張り合うぐらいだったんで、
あと鉄なんとか、
あ、鉄拳、鉄拳さん、
鉄拳、はい、ライバル2人、
ライバル2人
グラビアには1人もいなかった、
はい、グラビアの世界には1人もいない。これはね、今見た感じだとね、じんときましたよ。
そうですか、
はい、
自分の勝てる場所を見極めるってこと、
はい、いや、でもあの他にも本当にいいこと書いてあるんですよ、うん、苦しい時ほど種をまくとかね、私さっき見てて、うん、本当じんとするとこいっぱいありましたよ、
う
ん、あ、
そうですか、
はい、
これもなんか世間に逆らってますね、オンリーワンには落とし穴があるっていうところは、
あ、そうですね、
も
う
これはね、もうオンリーワンになるっていう歌も、
ね、某歌の歌詞でもありますからね、
流行ったし、ね、みんな感化されたと思うんですけど、
そうですね、
そうなっちゃいけないと、
あの、うん、いや、あの、うん、それで納得いく場合はいいんですけど、うん、まあ、例えばなんか、はい、あの、なんていうかな、まあ、私なんてなんかもう彼氏ができなくてって言ったら大丈夫だ、うん、お前にはきっといい人がいるよって言いながら、うん、でもその人は私を選んでくれないっていうのって、うん、なんかすごい矛盾を感じる時あるじゃないですか、
はい、
だから結局人って誰かに選ばれてないと納得がいかないんだけど、うん、オンリーワンなんて誰にも選ばれてないとそれで納得できる人って実は結構少ないし、まあ、
さあ勇気もいる作業ですもんね、ここに立つっていう意味ですもんね、
だから最後にその報われたって思う時はやっぱりな、オンリーワンなんだけど誰かには選ばれて、そういうジャンルができてナンバーワンになってるっていう結局構図なんじゃないかと思うんで、まあ、結局最後はやっぱ競争から逃げられないんじゃないかなっていう、
どっかでオンリーワンとナンバーワンがつながってるという、
そうですね、
はい、なるほどね、
その全身タイツ感にもきっと、タイツ界にもきっと参入者が出てきて、
うん、
競争が始まり、
はい、
ナンバーワンが誰かを決めるみたいなことが起き
る。そうですね、なんか噂によると私黒いタイツだったんですけど、白で挑んできたやつがいるっていうのは当時噂になってましたね。
そうです、
はい、
はい、その他にも項目だけでもね、
タイツの話じゃないですか、タイツの話は忘れていただいて、
タイツの話ね、オンリーワンには落とし穴があるっていうのと、それからあれだよね、なんかこう自分が勝てる場所を見極めるっていうのはちょっとつながるところもあるん
だね。そうです
ね、はい、壇蜜教授の講義をお届けしました
。あ、違いますよ、為末教授ですからね。
あ、そうですか、
はい、そして、ね、そんな為末大さん、はい、最新著書生き抜く力、僕が君に伝えたい50の言葉が日本図書センターより1430円で発売中です。あの、ね、小学校からね、
はい、
読んでいただきたいということで、そろそろお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、為末大さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。